今日もお仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、おりちゃん。
ハエがたかってるよ。
さあ、時刻は17時回りました。オリジンチャンプルー水曜日、本日担当しますのは劇団オゼ女優の高知高子と
オリジンタレントのアーリーです。
よろしくお願いします。
なんか手振ってるのかと思ったらハエがたかってたんですね。
なんか小バエがさ、ちょっと飛んでた。
もうめっちゃ手振ってると思って、自分も手振らなきゃと思って。
ごめんごめん、ちょっと小バエが、
ハエが、
あ、ちょっともうサイキーが近いのかしら。
ハエに好かれる高子さん。
嬉しくない。嬉しくない。さあ、もうなんかちょっと今週末からちょっと梅雨入りな感じがしますよ。
ジメジメしてますよね。
予報を見ましたら、月間、週間の予報を見ましたら、はい、この週末から雨が続いております。
そうだよ、もう低気圧がもう私は一番苦手で、偏頭痛するんですよ。
私も
それがちょっとね、
きついよね
本当に。今度は私に小バエがたかっております、うん。
もうちょっと強いおりちゃん。
やばい、
ハエがたかる。
ハエには好かれる。
ハエがたかるパーソナリティ。ヤッキーコーキー、なんかね、
なんかいる、
いっぱい
怖い
んですけど、何なんでしょうか。
いける
いける。さあ、先週末ですか、インヘリット沖縄で海を越えた挑戦者たち、本当に無事幕を下ろすことができました。ありがとうございました。
お疲れ様でした、
もうたくさんのお客さんにね、足を運んでいただきまして、本当にありがとうございました。もうまた今回もね、ハエがたかって。またこの高校球児のお話、また来年もできたらいいなと思います、はい。で、続いて7月の13、14、水、木、金にですね、沖縄小劇場アシビナにて、永遠の一秒インヘリと沖縄上演いたしますので、またここはこれはね、特攻隊のお話ですので、はい、感動するけど 90% コメディでございます。
高子さんが 土役をね、やったという。
違う違う違う、
あれあれ、
これ永遠の1秒は違う、
あ違う、
違う、特攻隊の、
あ違う、私は
出てないので、それじゃないです。なので、まあ、こちらの方もぜひ見に来ていただけたらな、はい、また詳細はね、後日ゆっくりお話ししたいと思いますよ、はい。
あり
がとうございます。はい、週末、あ、そう、なんか旅行行くって言うてたやん。
福岡に行ってきましたよ。そして高子さんにお土産を持ってきました。
やったー、やったー。
先ほどね、渡したんですけど、
やったー、ありがとう、ありがとう。どうでした福岡。
ゴールデンウィーク真っ只中に行ったので、もう人がすごいですね。
あ、そうだったんだ。
なんか屋台に行こうと思って行ったんですけど、屋台ってちょっくらい寄るかって言って寄るもんじゃないですか。もう待って、今もう小バエがめっちゃ、
ち
ょ、多分今2匹いますよ。こっちのカレンダーに1匹止まってて、周りに今飛んでます。もうちょっと集中できないぞ。
小バエがすごいぞ。
おいおいおい。で、福岡、中洲の方ですね、キャナルシティの近くの、
はいはいはい、
屋台に行こうと思ったんですけども、人が本当にすごくて、屋台に行列ができてたんですよ。
すごい。
あ、これはあかんなと思って、
あかんわこれ、
あかんなと思ったんですけど、
はい、
まあ、ご飯が川太郎っていう、
川太郎
イカが有名なお店なんですかね、すごく美味しかったです。
へえ、
透明で、
はい、
もう本当に甘くて、本当にレモンでお召し上がりください。でその次は、まあ、生おろしの生わさび、おろしたての生わさびと一緒にとか、塩でとか、もう本当に美味しくて、
やばい、よだれが出る、
めっちゃ美味しかったです。で残りのゲソとね、 この耳の部分はあの天ぷらにしてもらって、いや本当に美味しかったです。魚が全然違いますね、やっぱり。
あーやっぱな、
そう、マグロとマワジを食べたんですけど、うん、めっちゃ美味しかったですね。もうめっちゃうまかったですね。
これは刺身とか焼きとかなんかあるんですか？
煮付けとかもいろいろありました。いろんなものがあったんですけど、とりあえず刺身中心で食べて、うん、いやもう日本酒がね進みましたね。
進んじゃった。
うまいっすね。
やっちゃった。
うまいっすね。でもやっぱりもう向こうの方はすごい接客もね、
うん、
丁寧で、
うんうん、
やっぱり分かってますね。もうなんかもう全部お店のことを全部知り尽くしてるし、うん、もう本当にもう文句なしで美味しかったです。もう全部が
素晴らしい、素晴らしい、ね、
博多駅の地下街に行ったんですけど、うんうん、あっち高子さんと行きたいですね。
何ですか？
ほろ酔い通り。
あ
もうなんかあのなんか
ネーミングが素晴らしい。
ちょろって言って、うんうん、これとこれとこれとって言って、うん、もう本当に、まあ、安くでなんかいろんなお酒もあって、うん、美味しくて、なんかもういろいろあるんですよ。もうなんかもつ鍋屋さんだったらもつ鍋屋さん、焼き鳥、串揚げとか海鮮メインとかもつ焼きメインとかなんかいろいろあって、そこがまた美味しい、うん、そこの突き出しももう文句なしでうまい、
うんうんうんうんうん、
めっちゃ美味しかったです。なんかちょっとしたひと手間でこんなに味が変わるのかっていう、
うん、
も
う、うん、うわいいな、
もう行きたいです。
私も行きたいです。
はい、最高でした。うまい。
こちら、はい、あ、ひふみさんいらしております、はい、チェイス、
あ、ひふみさんありがとうございます。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。若さんもいらしておりますね。
若さんありがとうございます。
屋台は生物を出せません、うん、だから生物を食べにお店に行くのもよろしい。
あーらしいですね。生物は出せなくて、うん、まあ炙ったら、まあ、ギリオッケーからみたいなことは、
うんうんうん、
博多花丸大吉先生が言っておりました、
はい、あーそうだったんですね。あの今日でしたか、うん、品川庄司の庄司さんが、
うんうんうん、
胃の中になんとか菌みたいなのが8匹もいて、
何
あの
何、ね、
そのなんか生魚についている寄生虫みたいな、うん、
サルモネラ菌みたいな、
あんな感じの名前だったかな、うん、でそれが、うん、胃を胃の中を噛むんですって、胃袋を。
うわ
で血だらけだったっていう、胃の中が。で最初も痛くって病院行ったら胃痙攣ですねって言われて、でも症状が治まらなくてもう一回行って、で経緯を話したら 生魚を食べたと。
うん、
あ、じゃあもしかしたらって言って顕微鏡で見たら、あ、いるねいるね、
いやいるねいるねじゃないよ、
8匹もいるよって言って、あの普通は1匹ぐらいなんですって。一匹でももう本当にもう大腸とかもう小腸とかよじりるにじりるぐらいの痛さらしいです。
じゃあもうその8倍ってことですよね、う
ん、よく我慢できたねって言われてたっつって、
もう早く見つけてあげてよ、もうかわいそうに。
怖い怖い怖い。だから生もの気をつけた方がいいってことだよね、枠さん。
そうですよ、うん、本当にね、あの結局自己管理ですよね、うん、もう自己責任と自己管理、うん、
そうです。
本当にお店だからといって、うん、大丈夫と思っても体調が悪かったりしたら当たっちゃいますからね、
う
ん、
そうそうそう、
難しいところですよ。はい、
はい、では本日のトークテーマ、
はい、
いきましょう。
はい、
うん、こちら、
はい、
あり、
はい、5月5日があの子供の日だったということで、
うん、
子供の時に好きだった、まあ今でも好きでもいいですけど、駄菓子。
駄菓子。
好きな駄菓子教えてください。もう駄菓子ってね、聞くだけで超テンション上がりますよね、
う
ん、
もうお腹空いている
ねもう最高ですよ。もう駄菓子、
駄菓子でお腹いっぱいになるかわからないけれども、
うん、
うん、お腹空いている、うん、
ってことでですね、
うん、
最寄りのお店に走って買いに行きましたよ。 めっちゃ結構あるんですね、駄菓子って。
お、なんかさ、うん、あの私が子供の時の駄菓子もあれば、うん、まあロングセーラーで続いてるわけですよ、うんう
んうん、はい、
あれば新しい今風な和菓子もあるよね。
そうなんです。さあちょっと、
うん、
ユースト見てる方は見れますよね。
うんうん、どんな和菓子を用意しているかっていうのは見れると思いますので、ぜひぜひ皆さんメールの方を寄せください。
はい、
本日のトークテーマ駄菓子。
駄菓子、
好きな駄菓子で、
好きな駄菓子お願いします。
まあ、アーリーが用意してくれた中に好きな駄菓子が入ってたらいいね。
いいですね。
うん、
もう駄菓子はね本当にね、ありがとうだよ。
ありがとうだよってなんだよ。
本当に子供の夢ですよね。
そうそうそう、100円でどれぐらい買えるかっていう、
本当にここが勝負。
分かりました。
ぜひぜひ、
はい、メールの方を寄せください、
はい、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。皆さんからのメール、
うん、
ツイキャスでのご参加、あとユーストも見てね、
見てね、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お、若さんが、
うん、
あの屋台、
うん、
天神の屋台は庶民的でぼったくりもなくおすすめですよ、
うんうん、そうそう、それ聞いたんですよ、あの、うん、お店の、うん、あのアパレルの方が言ってて、ほうほう、中洲はあのちょっと高めだかな、あのこっちの人だったんですよ、こっちの人だったんです
よ。今なんて言ったの？
中洲は高めだから
、はい、
中洲は高めだから、
うんうん、
天神の方行くとリーズナブルでとっても美味しいものが食べられますよって言ってて、で行きたかったんですけど、うん、私のもう足が限界で、
あらあら、
足歩けないと思って、まあ日頃の運動不足ですね。
あ、もう結構歩き回ったの？
めっちゃ歩きました。めっちゃ歩きました。めっちゃ、まあでも本土の方に比べたら全然歩いてない方だと思うんですけども、沖縄歩かないじゃないですか。
そうね、
もう
一駅歩こうとかって思わないもんね。
ついていくのがやつですよ、うん、皆さんにも、
うんうんうん、
なんだ、もうまた今今度はハエじゃないやつがいる。
ハエじゃないやつがいる、
怖い。
やばい、今日の FM 那覇はいろんなのがいる、
うん、嗅ぎつけたな、駄菓子の匂いを、
駄菓子の匂いを嗅ぎつけたかもしれません。わーわーいる。これ大丈夫かな。
ね、
うん、なんかこう小映えの
なんかあのありますよね。
下げたいよね。
あの
下げたい。大丈夫かしら、は
い。どうしましょう。駄菓子紹介します。今あるの。
うん。
はい。
まあ、定番なのね。
定番なの。はい、こちらどんどん焼き。
どんどん焼き。
懐かしい。懐かしい。
これ20円ぐらいですか？
20 円ぐらいで売ってましたよね。
20円ぐらいですよね、
うんうん。なんか、私がもう本当にもう駄菓子買い始めの頃は多分10円で売ってたような気がするんです。あ、でも20円かな、
20円の記憶があります。どんど
ん焼き。でも思ったんですけど、どんどん焼きって昔とちょっと味変わってません？
どう？なんか濃くなってるのか。
うん。なんか味が。
ソースでしょ？
なんかあの、カップ焼きそばの、うんうん、あの、青のりをめっちゃかけた味がするんですよ。んなんか、ちょっと、高子さん食べてみてください。
はい、じゃあ、味が変わってるって。
味が変わってるイメージなんですよ。なんでですかね。味覚が変わったのか。
そうですね。うん、これはですね、うん、ソース。
うん。
原材料名。材料ね。
うん。
小麦粉。
うん。
植物油。
うん。
で
ん
ぷ
ん、うん、
ソース、
うん、
砂糖、
うん、
青さ粉、
うーん、
青さ、ピーナッツ、うんうん、香辛料、
うん、
食塩、
うん、
調味料、
うん、
アミノ酸など、
うん、
酸味料、カラメル色素、あと膨張剤、
うんうんうん、
はい。で、食原材料の一部に大豆、はい、乳成分を含むと。多分これは昔は書かれてなかったと思います
よ、まあ、
今ねアレルギーとか
がね、そうそうそう、アレルギー表記がさあさあ。
取り扱いの注意、開封後はお早めにお召し上がりください。
そうですね、湿気ますからね。
まれにピーナッツが入っていないことがありますので、ご了承ください。
ピーナッツ楽しみにしてる方もいますからね。
ね、じゃあちょっと食べてみます。
ひふみんさんがどんどん焼きは世代じゃないって言うてますけども。
へえ、
嘘。あ、いい音。 どうですか、お味変わってますか。
ソース、
ソース、なんかソースの味がなんか変わってません。
ソースが、うん、多分濃くなったと思う。
あ、味が濃くなったのか、なんだろうな、うん、ピーナッツはありました。
うん、
このね、たまにつまむピーナッツもまた美味しいんですよね。めっちゃいい音めっちゃ食べてる高子さん。あ、やばいよこれ、完食するんじゃないですか。もうちょっとどんどん紹介しよう続いてキャベツ太郎、
うん、
これもね、定番ですよね。やっぱり駄菓子屋さんには絶対置いてるやつですね。これも20円とか30円で売ってましたね。
30円じゃなかったかしら。
20円、30円。でね、周りにね、これ何がついてるのかな？青さ。うんうんうん。
うんうん。これもね。これは今の子たちもわかるでしょ？
わかりますね。これも美味しい。で、もろこし渡ろう。
あ、
もろ
こし渡ろうでも。これ大きくなったよね。
大きくなって、なんだろうな、自分が間違ってるかもしれないですけど、なんかこのサクサクのこの、うん、あれがなんか濃密になってるっていうんですかね、このギュッと詰まってる感じがします、うんうんうんうん、なんか昔より、うんうん、昔はちょっとうまい棒寄りだったと思うんですよ、うんうん、だけど今はなんかちょっともうなんていうのかな、ギュッて難しい表現が難しいですけども、もろこし渡郎もね、うん、でも個人的にはもうちょっとあのトウモロコシのこの味をもっと濃くしてほしいなと思います。
うんうんうんうん、
大好き、これも美味しい。で、かば焼きさん太郎。
あー、これもありますな。
うまい、めっちゃうまい。
うまいっすわ。
超美味しいですよね。これとあと、うん、わさびのやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
わさびとか、いろんな焼肉とか、うん、梅とか。
ありますね。
もうこの全シリーズ美味しいんですよね。
うまいっす。
うまいっす。
うまいっす、うまいっす。
高子さんはじゃあ食べといてください。食レポ高子さん。
いただきます。
はい、後で。
ね、どんどん焼きね、
うんうん、
これまたね、ビールに。
ああ
合いますでしょ。
いいはず、いいはず。
うん、
しかも食べきりサイズだから、もうちょっと、ね、夜遅くに、ビール一缶ぐらい飲みたいなって時にいいですね。
そうそうそうそう。
本当に、ちょっとつまみになる。
うんぐらいなんですよ、これ。
うん。いい感じ。
うまい。
それで、それで、もう自分がね、駄菓子屋さん行ったら絶対買うのがこの寒天ゼリーです。
何？
このゼリーめっちゃ美味しいです。高子さんは子供の時に召し上がりました？
うん、なんかスクリューになってる、うんうん、こんな長いゼリーが
あれもありますね。
あったのは覚えている。
なんかお店では、うん、こんなパックでは売ってないと思うんですけど、はい、バラ売りで、
あ、一本一本
一本一本で、うん、冷蔵庫に置いてあるのもあれば、うん、冷凍庫に、
冷凍庫、
はい、カチカチに凍らせてあるものもあって、めっちゃ美味しいね。
カチカチに凍らしてガジガジ食べるってこと？
ガジガジ。ちょっとでもやっぱりゼリーなんで、うんうん、なんだろう、カチカチではなくて、なんか、うん、ほんにゃーみたいな、なんか、わかります？
はぁはぁはぁはぁ、
美味しいんですよ。
凍らすのって
あんまり聞いたことない。美味しいんですよ、これなんか、うん、先っちょピッて切って、
どうぞ、食べてください。
で、
うん、
なんかよくある女性ならわかると思うんですけど、美容のなんか、コラーゲンとかプラセンタとか、あんな感じのやつです。
あ、ビローンと。
ビローンって感じで、めっちゃ、
あ、
懐かしい。懐かしいっていうか、まあ今も食べてるんですけどね。うん、
なんか、味が、すごく、あれよね、この、着色料って。そういった味をね。
そうですね。
いただきます。
うまい。うん。
うん。
おいしい。
おいしいおいしい。これはおいしい。
これ絶対買うやつですね。
うん。おいしい。ではでは皆さん、
うん、
こんなたくさん、
はい、
今私たち食べてますけど、うん、皆さんからのおすすめの、
うん、
好きなもの、
駄菓子、
はい、
メール送ってくださいね、
はい、
メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
新感覚泡盛バラエティー、そん時の泡盛セカンドシーズンがスタート。今回のテーマ泡盛は水穂酒造チュラ33。今夜のお酒選びに役立つ銘柄紹介コーナーや、お酒の味に全く影響しない泡盛豆知識など、泡盛で遊び尽くす30分。そん時の泡盛セカンドシーズンは5月13日までの毎週土曜日夕方4時30分から。チュラ33の泡言葉は、
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
ニュースのコーナーでござるよ。
はい、
今日のニュースはですね、
はい、
透明人間、
透明人間
になれる薬を飲んだ人の話です。
そう、え
透明人間になれる薬を飲んだ人の話です。
何、うんうんうん、気になりすぎますけど。
行った方が早いですよね、うん。南アフリカ共和国にはですね、
うん、
エイズの特効薬もあれば、がんの特効薬もあります。さまざまな病気を治す薬があります、
はい、
病気だけでなく幸運を呼び寄せる薬や漏れ薬もあれば、透明人間にしてくれる薬さえある。
何、
これらの薬はミューティーと総称され、うん、サンゴマス、うん、またはイニャンガスと呼ばれる伝統的呪術医のによって処方および調合される薬。
ほうほうほう。
まあ、透明人間になれる薬はですね、さまざまな使い道がありますよ。悪人がこれを、ね、つけたら、いろんなどんな悪いことしてもさ、捕まらないし、
そうだそうだ、
で銃で撃たれることもないですし、では、透明人間になる薬を実際に犯罪に悪用した場合の効き目はいかなものか、これあれですよ、この2ヶ月ぐらい前ですよ、
はい、
3月3日のこと、
うん、
ジョハネスバーグ近郊のイーストランドで透明人間になる薬を全身に塗りつけた男が、
あ、塗布するんだ。
塗りつけた男が小型バンを走らせていた、小型のバンをね、運転していました、男が運転していたのは、リンポポ州で盗んできた車だったが、透明人間になった自分が捕まることはありえないと安心しきっていたようである、だが しばらくするとパトカーが近づいてきて、うん、停止を命じられた、うん、運転者の姿が見えないことで逆に不審に思われたのだろうかと男は思ったかもしれない、うん、だが自分の姿は見えていないはずなので無視して逃げることにした、うん、警察は運転者の姿が見えないから停車を命じたわけではなかった、うん、その晩に電波発信式の追跡装置が搭載されていたのである。
うわ、
パトカーの他もヘリも追跡に参加し、男はついに行き場を失った、うん、車を草原に乗り入れた後外に出てきた、うん、だが彼はまだ警官たちに自分の姿が見えていないと信じていたようだ、うん、自信満々で警官たちに向けて発砲した。だが警官たちにはもちろんその男の姿が見えていた、うん、警官たちはすかさず応戦し男の頭部と首に弾丸が命中した。
うわ、
致命傷となり男は死んだ。
ええ、
警官たちは男の体に薬が塗りつけられているのを見てまたかと思った。実際透明人間になる薬を使って犯罪行為を行う働く輩が後を絶たないのである。
マジか。
例えば2004年の11月に4人組の男たちが透明人間になる薬を全身に塗りつけて、また塗りつけてるから肉屋に盗みに入った。だがやっぱりやはり、薬は全く効かず店の人たちに姿を見られてしまった。そこで彼らは透明人間のままこっそりお金を頂戴する計画を変更し、金品を力ずくで強奪することにした、うん、ということで、逃走用の車両に乗り込もうとしている途中で警官たちに取り押さえられてしまって、うん、金品は全て無事に回収されたと。
大丈夫ですか？
これ信じるのかいな。
っていうかお互いに確認しなかったんですかね。
ね、うん、何なんでしょうね。
透明になれる薬ということは全裸
じゃないですか。
嘘でしょ。
じゃないですか。
嘘でしょ。
だって透明人間になって洋服着てたら洋服が浮いて見えるってことで、でも洋服をに塗れば透明になるのかな。
すごいです ね、
まあ、ね、
こんな事件があるんだ、うん、
以上のね2つのケースどちらにしても、うん、犯人たちが衣服をすべて脱いでいたかどうかは不明だと、
うんうんうん
うん、いうことです。
いや本当にできるのそんなこと。そこ気になりますけどね。
なんちゅうおバカなんだろうと
びっくりですね。ちょっと
思いますけれども、
あらららら、こういう事件もあるんですね
世界に。まあこのね呪術師を信じているっていうところが、うん、味噌じゃないかなと思いますわね、
うんうんうんうん、めっちゃ信じてるんだもん、
う
ん、
思いますわね。
確認不足だな。
これはね、うん、まあお国柄もあると思いますよ。
うん、
うん、そういったものを信じて、うん、ね、やるっていうところで、うん、だと思うので、まあ、考えたら分かるだろうって話なんですけど、
うん、確かに
俺見えてるとかってお互いやってんのかな。
ちょっと透明になってる気がする。
俺も透明だから多分透明人間は透明にしか見えないんじゃないかみたいな、わ、その人にしか見えないんじゃないかみたいなっていう、
ちょっとやばいやつだ
感じなバカなことをしてるんでしょうなと思いましたけれども。
すごいですね。でも実際にそういう薬が開発されたら、うん、
いや透明人間だったら何します。
透明人間だったら、
うん、
全裸でゴーパチ走ります。
ひゃーって、ひゃーって
わーいわーい。
透明人間だったら、政治の裏側を見てみたい。 お前本当言ってたよしみたいな。いや見てたよや、札もらうの見てたよや、
今話題のやつ。
お前いたやしあっちにとかって
言えますね、
うん、ちょっとそういった現場を見てみたい。
ちゃんとね録音のね、うん、ボイスレコーダーね
やってみたいなって思いました。
すげえ。
はい、以上ニュースのコーナーでした。さてさて行きますよ、これもう行っちゃいますよ、これ
行きましょう。
行っちゃいますか。
はい、
ちょっと今ちっちゃい子が通ってるから、うんうん、終わったらね。
そうですよ。
右手を上げろ。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。さあこのコーナーですね、またりき本願で、はい、私劇団オゼジュのコーチ高子がしやちっちゃい子が見てる、
かわいい、
たりき本願で、幸せになる道を、
はい、
進むべく皆さん2年を送ってもらうコーナーでございます。
その通りでございます。
ここ FM 那覇方面に向かって右手を上げて、うん、高子さん幸せになる、うん、高子さん幸せな結婚ができますように、うん、高子さんを愛してくれて家族を大事にしてくれて、なおかつご自身の家族も大事にしてくれる人、いいですか。
はい、
お金を持っている人、働いている人、うん、食がある人ですよ、うん、料理ができる人、
うん、
タバコを吸わない人、
うん、
お酒をたしなむ程度に飲める人、
うん、
あと袖のある服を着ている人、あと短パン履いてない人あ、私服でね。
高子さんはこれはもうすごい嫌がります。
体調管理ができる人、うん、
はい、
と巡り合いますように
ね。え、高子さんにね会えたらいいな。
いいですか皆さん、はい、ちゃんと念を送ってください。私がそれをキャッチして本当に結婚できたら、うん、ここ FM 那覇で記者会見を開きますので、はい、よろしくお願いします。いいですか、ひふみさん、いきますよ。さあラジオの前の皆さん、
はい、
いきますよ。あと車運転中の方はね、安全な場所に止めてから上げてください、
うん、そうです。
歩いてる時は横断歩道で手上げたらいいんじゃないかなって思いますよ。
ダメでしょ、
渡る時にね手上げたらいいじゃないでしょうか、はい、っていうところでいきますよ。
はい、
では右手をあげろおじいが見よった、おじいが見ていきよった。
それは不思議ですよ、不思議な光景ですからね。
おじいが見ていきよった今。なんであの子みたいな、なんで右手をあげろって言って、なんでみたいな顔で 見ていきよった。
はぁ、
シーンとなってます。シーン
となってますね。
集中してください。はい、ありがとうございました。
ゴールデンウィーク明けだからみんな疲れてるかもしれないですよ。
そうですね、私も疲れ溜まってますから。
そう
ですよ、うん、まあ頑張りますよね。
うんうん、
ありがとうございました、はい、さあ皆さんから念をいただきましたので、はい、こちら念返しということでこれいきます。ハッピーウェディングを手に入れる365日のメールレッスン。
おエコーが
本日、
はい、
247日目。
お子さんもう間もなくですよ。やばいやばいやばい
やばい
やばいやばいやばい。
なぜか同じ恋愛を繰り返してしまうのは、
うん、
新しい出会いをして新しく恋愛をスタートしても相手が変わったのだから今度こそ幸せな恋愛が待っていると新しい関係に入ってもそれが以前と同じパターンに陥ってしまって恋愛がうまくいかなくなり何度出会っても幸せな恋愛に入っていけない人がいます、
うん、
それはなぜでしょうか、
うんうん、
それは以前付き合った人と別人であるけれど、うん、自分が惹かれる相手の性質や本質的な部分が変わらなければ、うん、新しい相手と新しい関係に入っても同じパターンが持っていて、うん、待っていて同じことが起こりやすいのです、
うん、
これは自分自身との関係が大きく関わってきます。ここはこれまでこのメールレッスンでも、うん、ラブマイセルフを身につけて自己肯定感を高めていけると出会いを変えていけることをお伝えしてきましたが、
はい、
あなたの中にそれは落とし込めてしっかり身につけられてられたことでしょうか、
うん、
ラブマイセルフを高めるとこれまでの自分の中の縛りや焦った考え方が自由になり行動することができるようになります、
うん、
それがすんなりいかない場合があります。私たちは生まれてから親との関係やさまざまな人間関係から自分の感じ方や考え方そして決断や行動の仕方を作ってきましたが、その縛りが大きければ大きいほどさまざまな要因を解きほぐしそれを軌道修正していく必要があるからです。はい。ただしこの縛りは自分ではなく気づかないことが多く自分では気づかないことが多く人それぞれが持っている生き方や癖や恋愛の癖が同じタイプの人を好きになったり恋愛の同じパターンを繰り返すことになるのです。例えばある人は同じような人を好きになりいつも同じように浮気されて別れを迎えていました。またある人は、うん、初めは幸せな恋愛なのですが最終的に相手が信じられなくなりいつも相手を裏切って別れるを繰り返していました、
うん、
またお付き合いが始まっても愛される実感を得られないと不安になり常に相手の愛を確かめられずにはいられなくて相手から避けられてしまうパターン、また人をなかなか好きになれなくて恋愛を経験したことがないことが悩みの方も、さまざまなタイプの人たちがいますが人知れず誰にも打ち明けられず悩みを抱えて諦めてしまっている方が多いのかもしれません。自分の恋愛や結婚がうまくいかないのはそういう運命だからと心のどこかで諦めてしまっているのです、
うん、
自分の中の恋愛の癖かっこ縛りが同じような出会いとパターンを展開を繰り返すことを作り出すことを繰り返しします。あまりにも縛りが強いとこれまでお伝えしたレッスンではなかなかそこを改善できない場合があります、うん、これやばくない私大丈夫改善できメールレッスンかな。
高子さん的にはどうなんですか。
あでも、うん、あれですよやっぱね同じパターンになりがちになります。なりがちになるので、
うん、
それを気づいて改善しようと思っておりますが、うん、いかんせん出会いがございませんのでまだ改善策を試したことがございません。
高子さんから多分もう蹴ってるんですよねそれもね。
まあね、うんうん、まあまあでもまあそのね改善を試させてくれるっていう人がいたらどうぞいらしてください、
うんうん、いらしてください。
FM那覇によ
ろしくお願いします。
はい、まあその改善ができない場合があります、うん、そのような場合はラブマイセルフを高めているつもりでも、うん、その縛りが改善できていないためにそれが真のラブマイセルフにならず、うん、なぜ私は結果が伴わないのだろう、うん、やっぱりこれは効果がないのでは、うん、と失望してしまうのです、
うん、
明日からいくつかの事例をお話ししてそれをクリアするヒントをお伝えできたらと思います。いよいよメールレッスンも後半の3分の1に入ってきました。それでは明日もお楽しみに。変なの
変なのじゃないですよ。
じゃあ明日もちょっと楽しみにして。
そうですね。
置きましょうかね。これ皆さんにとってどうなんでしょう、このメールレッスンは。
間に合ってるよやって思ってるかもしれません、うん、
分かってるよやみたいなのもあるかもしれません
まあね、結婚ってね、まあね、そうね、まあ、恋愛はまあいいにしても、そこからのね、結婚してからのこのね、夫婦のね、この関係性というかね、それもね、
変わってきますから、
ね、ますからね、そこからもまた高子さん、そこからもまた念をもらうかもしれませんね、皆さんから、はい、
よろしくお願いします。以上、右手のコーナーでした、はい、それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってない。誰かやだ、持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はいどうも、リップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前や、お前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇より生放送でお届けしておりますオリジンチャンプル水曜日。さあメールを紹介していきますよ。
はいよ。
本日のトークテーマは好きな駄菓子。
駄菓子です。
駄菓子です、はい、駄菓子です。さあ行きましょう、うん、こちら、
はい、
ラジオネームみっちゃん、
うん、
みっちゃんさんありがとうございます。こんにちは、たかこさんにアーリーさん、うん、駄菓子といえば、うん、塩せんべいにチョコをつけて食べるのが未だに好きです。
美味しいですよね。
女性に笑顔でうまい棒を食べてもらいたいと思うのは自分だけですかね。かっこ笑
いいっぱいいると思いますよ。
かこさよ
いっぱいいると思いますよ。
あでもうちの、うん、大勢の稽古場にはうまい棒がたくさんある時もあります。
いやじゃあたかこさんが、ね、
差し入れでいただいた時とか
食べてる時
みんな結構むしゃむしゃ食ってますよ。
見てるかもしれない。
見てるかもしれない。笑い笑顔では食べてないですけどあーもうお腹すいたお腹すいたっつって食ってるんでね。あーみっちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、はい、こちら行きましょうか。アーリーさん下から行きますか。
一番下、
うん、
はい。
おいっすー、たかちゃん、アーリーに大城くまさん。先週のヒープホップの影響、ヒーポップの放送の影響がパネーと感じているヒーフーミーですが、
なになになになに、ヒーフーミーさんどうしたの。
あのですね、あの、うん、私のコーナーがあるんですけども、うんうん、あのお悩みをね、うん、あの言ってもらって、私が漢字一文字でぶった切りにしてしまうコーナーがあるんですけど、はいはいはいはい、そこでヒーフーミーさんが、はい、あの投稿してくださって、はい、あのゴールデンウィークのね、はい、このゴールデンウィーク明けの仕事に行きたくないっていう、うん、
はい、行きたくないと、
ね、で、うん、やる気の出る一言、うん、出るやる気の出る一文字くださいっていう感じで、うん、あの投稿いただきまして、うん、私はなんかヒーフミーさんはイケメンだから、うん、あの頑張ってっていう、このイケメンっていうことをね、はいはいはい、あのお伝えするために顔って書いたんですよね。かっこよく顔って書いたんですね。 で、そしてそうなんですよね。
顔、
うん、そしたらもうヒープーさんが超なんかもう、うん、でも、あれだよ、みたいな思い、もうあれなんですよ。ヒーフーミーさんに勝ちたいんですよ、ヒープーさんは。
うんうんうん、
敵対心を持ってるんですよ。でも、全然ヒーフーミーさんかっこいいよっていう。
うん、
足でかいよ、とか。身長でかいよ、とか。
小学生かよ。
っていうことがありました。ありがとうございます、うん、はい。でメールの続き、
はい、
して好きな駄菓子は、うん、油の味しかしないコイン型のチョコレート。わかる、あの金色の
包みに包まれてるやつ、
そうそうそう、
はい、あの取りにくいやつ、
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
確かにあれ油の味しかしないですね。
うーわ、今パッと思い出した、
懐かしい、
はぁ、あったあった、そういうの、
あれなんか買ってしまうんですよね、
うんうん、分かるわ、 あったあった、
あれって油っぽくない、そこが好きなんだけどね、かっこ笑い、うん、ありがとうございます。
安いチョコレートの感じよね、
はい、めっちゃわかります、
うん、分かる分かる
分かる、 あとあれも好きです、なんかチョコカステラみたいな、ドーナツみたいな感じの、
あー、あのチョコがコーティングされてるやつ、はいはいはいはいはい、
あれ別にそんなにこんなん言ったらダメだけどそんなに美味しくはないじゃないですか味は。
そうね、あの、うん、これいつも、うん、そう、ハットーさんが差し入れで くださったのよ、あの箱買いで、
うん、
そう、あれは嬉しい、
うんうん、なんかなんだろう、味的には美味しくないけど美味しいんですよ、うんうんうん、なんか意味わかります、
わかるよ、
チョコの味がもうなんか
わかるわかる、あの安い美味しさっていう、
そうそうそうそう、
チープな、
なんかもう本当になんか癖になっちゃうやつですよね、
わ、
うん、
かるわかる、
はあ、駄菓子は幸せだ。
あ、ゆうふみさんの以上、
ありがとうございます、
ありがとうございます。名古美人のたかこさん、
うん、
ありありアーリーさん、
はいはい、
大城さん、はいさーい、
はいたい、
背番号15番ですよ、チンチロリン、
チンチロリン、
駄菓子、
うん、
昔は50円持ってったら、うん、ヒーローだったな、
わかる、
好きだったのは串に刺さったカステラ、
わかる、なんか
何に串に刺さったカステラって、
あの3つぐらいついてるやつなんですよ、なんかあの平べったいカステラ、なんかあの、
うん
うん、なんか鈴カステラみたいなやつがあるじゃないですか、はいはいはい、あれをぺっちゃんこにした感じのちょっと薄いやつ、
何あちょっとあの豚バラみたいな感じ、
いやだ
あの串で言うとい
やだ
そんな感じになるのかしら、
丸いんですよ、
丸いんですか
豚バラ
じゃあぺっちゃんこって言うから、うんうん、潰したのかなと思う、
いやいやいや、まあ薄い感じでね、うん、あるんですけどもね、
はいはいはい、番外編は、はい、これ黒棒でいいの、黒い棒、
なんだろう、
なんだろうこれ、を葉巻に見立てて加えてたな、
ふがしじゃないですよね、
あこれこれアホガキだったなと、
ふがしみたいなの、
なん
わかんない、
なんだろう、あでもあのチョコをコーティングしたうまい棒の大きい版みたいな、うん、細くて大きい版あるじゃないですか、30円ぐらい、あれでなんかこねてやってたりとかはしたことがある、
あれ全部あの剥がし食べるやつアホでしたよね、
死に
チョコがベタベタするやつ、
そうそうそうそう、ベタベタするやつ、
懐かしい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
あひふみさんがウリヒーフーミーとあの右手の写真が送られてきておる、
ありがとうございます、
ありがとうございます、すいませんね、なんか
いいね、
申し訳ないね、あのやってくれてると思うんですけど、皆さんちゃんと俺やってますよみたいな黒棒、黒棒、黒棒って何なんだろう、
何、なんかふがしみたいなやつですか
かな、
なんかなんか分かるような気がするんですけど、う
ん、
今なんか風貌三太郎っていうやつが今手元にあるんですけど、うん、これよりも結構黒い感じの黒糖がもう結構周りにコーティングされてるやつかなって思ってます、
うん
うんうん、あやっぱりふがしって言ってます、ね、
あと、はあ、あとガム
これ
フィリックス、フィリックスっていうのあの 猫の、 あのキャラクターよ、
分かる、
猫10円のガムよ、
猫の、ね、10円ガム、いちごの味ね、
当たり外れがあるやつ、
そうそうそう、
あれ
これめっちゃいい、
ね、すごい懐かしい。あと風船ガムね、うん、
これね、
あの箱に入って4個入り、
そうそうそうそう、丸いやつですよね、うん、あれ一個一個あのチミチミチミチミ食べて、うん、あれも一気に4個食べれたらめっちゃなんか贅沢な感じがしましたよね。
そうそうそうそう、なんか今、うん、ガムって甘いのじゃなくてやっぱりミント系とか大人になったら、うん、なんか清涼感があるのが食べたいと思っちゃう、う
ん、そうですよね。もうこれも大人への一歩なんですかね、
うん、子供はやっぱ甘いのが好きだったんでしょうな。
タコ子さんグレープフルーツ味とかこれありました昔？
ない、あのオレンジと、うん、いちご、
うん、
とグレープ、
あーこのねオレンジいちごグレープって、うん、今これあの私が持ってるのは、うん、なんだろう、なんか連なってるっていうのかな、
うんうん、なんか袋でつなが
ってるね、そうつながってるやつがあるんですけど、うん、上から3つがオレンジいちごグレープで、で4番目がマスカット、
お
でその下グレープフルーツ、
おっされ最近
この2つは食べたことないですね。
おっされ、ほら、こうやってねだんだん新しいものを入れていくわけですよ、うんうん、
面白い、
かわからないんですよ。
あとこれあのカルパス、おやつカルパス、これはちょっとパッケージが違うんですけど、
いいですないいですな、おやつ
カルパス、これ大好きです。これのなんかチーズもあるの分かります、うんうん、あれめっちゃ美味しいですよね、
うん、
あと分かるかな皆さん、豚麺、
私わかんない、これ初めて見、なんかカップラーメンみたいな感じでちっちゃくって、うん、このコップに入ってるんですけど、
そうなんです、
わかんない、
私あの那覇市の具志出身なんですけど、そこのキューピーっていう駄菓子屋さんがあったんですよめっちゃ昔でも私が母がもうちっちゃい頃にも行ってた駄菓子屋さんで、そこで行ってあの50円でこれ買って、うん、あのなんかこの駄菓子屋さんにあるテレビを見ながら、
はい、
あの食べてたのを覚えてます。これだ、あの
へ
いろいろ味もありました。これ普通にスーパーでも売ってると思います、駄菓子コーナーみたいな感じ。
そうなんですね、初めて見た、
美味しいんですよ、ぜひ見かけたら
ぜひぜひ皆さん、うんうん、うわ結構いっぱいありますね、グミとかさ、
うん、
チョコ、
そうそう、
たくさんある、
こんなのね、
私こういうの苦手だったんですよちっちゃい時、
キャンディーボックス、
すごい、なんか
すごい爪楊枝で刺して食べる系ね、
あ食べる系ね、
わかるな、四角いやつです。
はあ、もう時間
いいな、駄菓子いいな、
ちょっと私だけ結構食っちゃいました。
いやいやいや、
ありがとうございます。ちょっとここでお知らせが、
はい、
ございます。本日5月10日水曜日夜9時よりですね、 FM 那覇特別番組、久保良樹の勝手に琉球ゴールデンキングス応援番組、活動 B リーグチャンピオンシップ強くなってよビッカムストロンガーをお送りしますということで、こちらですね、なんかキングス大好き芸人の初恋クロマニオン比嘉健吾さんと、あとリップサービスの江守浩介をゲストに迎えて生放送でお送りしますよと、 FM78.0MHz、 ツイキャスやユーストリームでも配信も生配信もやりますよと、キングスブースターもリップサービスファンも江守をいじりたい人も本日水曜夜9時チェックしてねと江守をいじりたい人、ぜひぜひこちらの方も皆さん、リックキングスね、私も好きですよ、一回見に行ったんだけど超面白かった、
絶対楽しい、生で見るの
もう最高、あれでね酒飲みながら行ってたらもう最高でしたよ
ルービーをね、
ぜひぜひこちら夜、はい、本日の夜9時から生放送でお送りしますよと、はいはい、では来週ですが、
はい、17日
母の日、
母の日、
母の日しましょうか、
母の日
しましょうね、うん、でちょっとですね来週ちょっと私からもお知らせがございますので、うん、ぜひぜひ皆さん来週も聞いてくださいね。
何
本日担当しましたの劇団オセジョイのコーチタカコと
オリジンタレントのアリです。
また来週バイバーイ
何タカコさん